10月21日金曜日、今日の天気は晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。昨日はね、いつも木曜日にお手伝いしてます、辛坊治郎さんのね、ズームそこまで言うかが5時までの短縮放送になってまして、そして5時からは、ショーアップナイタースペシャルということで、プロ野球ドラフト会議の中継がありました、はい、ね。メールもいただいてるんですが、こちらね、お名前はないんですけれども、タイガース浅野翔吾くん惜しかったですね。ハズレ1が中央大学森下翔太くん、オリックスバファローズの山本投手のように化けるといいですね。中央大学というと、昨日コメンテーターだった野村先生のところですか。まあ野村さんはね、野村修也さんは陸上部の部長でいらっしゃいますが、はい、そうね、神奈川とは非常にゆかりのある選手でもありまして、東海大相模高校のご出身、そこから、中央大学ということで、もう三冠を目指すぞっていうようなね、タイガースに入るけど俺はライオンなんだというような、ことも言っていたそうで、会見ではね、いや楽しみだなというかね、打つ方がまあいろいろと課題も残るタイガースですから、まあなんといってもね、もうすでにマジック143が点灯しているようなもんですからね。
まあそれそうなんですよね。
来季に向けてっていうね、いやでもなんかああいうこう若い人たちがハズラストをやってるっていう姿は本当に清々しいなというね、それぞれね初々しい会見だったりとか胴上げだったりとかね、はい、ああいうの見るといいね。
いいですよね。
で、その後が清水ミチコの道はインポッシブルの、スペシャルがあったんですけど、まあその中でもね、電車が止まったりなんかしてたんで、曲の合間に、日本放送の若手っていうと、内田有紀アナウンサーが出てきて、はい、ちゃんと仕事してんなーなんて思いながらね。
そりゃしてますよ。
そりゃしてますよ。そりゃそうなんだけどさ。そうなんですよ。昨日はそうなんです。みっちゃんのね、特番があったんですが、あれはみんな大体、思った通り、ね、ああいう曲の合間に いろんな情報が入るってことは、これは事前に録音なんだなということなんですけれども、こちらも感想をいただいておりまして、うぐいすもちさん、昨日の放送は楽しませてもらいました。土曜の午後に放送していた時からもう15年ぐらい経つんでしょうか。あの軽くてそれでいてテンポのある番組、今はあの手の番組ないですからね、と。ありがとうございます。軽くてテンポがある番組にしてるのはですね、ディレクターの腕の部分も非常にあって、例えばですけれども、はい、昨日のね、放送はアニバーサリー、ウィーラブアニバーサリー大作戦。今年はね、ユーミンの50周年だったりとか、アキラさんの40周年だったりとか、いろんな周年がこう重なっているんで、はい、それをいろいろエピソードとともにご紹介しながらモノマネも入れてっていう番組だったんですけれども、なんといってもですね、今年はですね、鉄道150周年の記念であったんですが、はい、それをですね話し出すと、もう誰に話してもみんな表情が曇ってですね、
始まったって始まったぞ
うぜーっていう、
ね、そんなことはないです、
表情されるんですが、もうねその部分を、ディレクターの広川さんがですねバサバサバサバサっと切ってくれて、
お
ー、俺結構喋ったのになっていうのが、
結構じゃ編集されて、
そうそうそうそう
そうだったんですね。
そう、昨日あたりにちょっとね、あったんですけど、飯田くんほとんど切っといたからねマジっすか、あんなに喋ったのにっていう、まあ、そのエッセンスの部分だけを聞いていただいたんで、こうして軽くてテンポのある番組に仕上がっているということでございますが、ラジコのねタイムフリーなどで、ね、まだまだ聞けますんで、ぜひ、お聞きいただければというふうに思います。ケンタッキー翼さん、トラック運転手川崎の方からもメールをいただきまして、いや昨日のみっちゃんなんとなくストレスのはけ口なんですかね、MIP で、ね、発散していたのかと思いましたとそんなにキャラ違いましたかね。個人的には飯田さんの岸田総理とみっちゃんの田中真彦さんのバトルを期待したんですけれども、またの機会で披露してください。ありがとうございます。
聞きたいですねそれは。どうですか総理。
いやまさにそういうところもしっかりと検討していきたいというふうに思っておりますが、いささか今のこの情勢の中でやるのも不謹慎なのではないかというふうに思っているところであります。
お見事ですね
ありがとうございます。だんだんデフォルメすぎるといなくなるんだけどね、こういうのね。また次回はいつになるのかあれですけれども、ご期待いただければと思いますので、まずはね、はい、昨日の放送タイムフリーなんで聞いていただければと思います。
は
い、
それでは、はい、今日の意気込みを玉木宏さんお願いします。
聞かないと後悔しますよ 無茶振りすんじゃないよ
ちょっとこの後ニュース読めないかも。
待って、お前自分で振ったんだろ。
そうわかるんですけど、結構思いのほか
思いのほか、つもりはまった。
はまりましたね、今ね。
ではその勢いのまま、この後8時まで生放送です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ニュースを読む直前にモノマネをぶっこんでみたんですけどいやーさすがだねと、
いや
いうですね、あの書き込みが結構たくさん来てますよ。
結構大変でしたよ、自分落ち着かせるの。ずっとあの右手で握り拳をグッてしながら笑ってはいけないって
あるよね。
ありますよね。
詰め立ててみたりとかね。
そう、
指にね。
踏ん張って読んでましたよ。
ダメだっつってね。
そう。
失礼しました。
いやいや、お見事でした。
いやとんでもないことでございます。何の話してんだろうね。さて、今週の OK 工事アップはスペシャル企画です。政治経済安全保障工事ダブルコメンテーターウィーク。毎日コメンテーターお二方が、協力タッグで生登場となります。最終日、今朝は前統合幕僚長自衛隊制服組トップ、川野勝利さんと、慶応義塾大学教授で国際政治学者細谷雄一さん。この後すぐのお登場です。まずはイギリストラス首相辞任、昨日の夜に速報が入ってまいりました。それから6時50分過ぎのニュース7時またぎ、国家安全保障戦略の改定、今年末までにということで、議論が始まっております。さらには北朝鮮のミサイル発射について、そしてアメリカが台湾との兵器の共同生産を検討という、日本を取り巻く安全保障環境について、そしてウクライナ戦争いつ終わるのかという話、さらにスクープアップのゾーンでは中国共産党大会明日閉幕となります。新たな指導部も明日明らかになるのではないかと言われております。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。政治経済安全保障工事ダブルコメンテーターウィーク、最終日、今朝は前統合幕僚長川野勝利さんと慶応義塾大学教授で国際政治学者細谷雄一さんです。お二方おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。いや朝早くからありがとうございます。お二人はもともとこう面識というか、
まあ、
ジャンルとしてはかなりそうですよね、現場と、そして、理論ということありますけども、近いところは、はい、
細谷さんずっと安全保障とかですね、はい、非常にこう近現代史も非常にお詳しい、第一人者と思いますので、
はい、
私としても著作を本はたくさん読ませさせていただいてますし、
はい、私はもう本当に尊敬する、はい、安倍政権の本当に安全保障政策を屋台骨を一番中心で支えておられた方であり、また安倍総理を最も信頼されておられたアドバイザーの方でいらっしゃると思いますので、そういった意味ではいつも安倍総理と一緒にいるところ遠くから私は眺めているんです、
そうですよね。もう官邸でもそうだし、何かこう災害などが起こるとそこにも一緒に行かれてるってこともありましたよね。
安倍総理は必ず、はい、現地視察をされておられましたですね。
そうですよね。私も北海道胆振東部地震の時に、発災直後に入ったんですが、そしたら東幕長と、総理が
行かれました、
行かれましたよね、
ですから必ず行かれましたですね。
さあ、今日もですね、そんなね、現場の話も含めてというところでお話をお聞きしたいんですが、まずは、イギリスのトラス首相の辞任、昨日夜に速報が入ってきて、あ、これはもう差し替えて頭に持ってこなきゃなというところでありました。辞任を発表したということで、9月下旬に打ち出した大幅なこの減税策が金融市場を混乱させたというようなことが言われてますけれども、どうなんですか、細谷さん。もともとやっぱり基盤は弱かったんですか。
予想通りの部分と予想よりも早いという部分両方ありまして、はい、予想通りというのは、そもそもトラスさんが考えている、政策があまりにもこの予算無理だったと、大幅な前、つまりお金持ちの、富裕層に対して大幅な減税をすると、
はい、
さらには低所得者層でこれから、生活費が苦しい人たちに政府が積極的に支援すると、もうこれほとんど共産党体制のような、つまり政府が全部国民を助けますよという方針ですよね。ところが トラさんは自分は保守主義者だということを言ってると、
はい、
保守主義というのはあくまでもこれマーガレット・サッチャー首相の自助努力、あくまでも自分たちの苦しいことは自分たちで努力をするというのが、まあ、自助努力が保守主義の精神の中核という認識の人がイギリス多いですから、そうするとこの2つがやっぱり矛盾してるわけですよね、
はい、
で、まあ、予算的につまりこれ大規模な財政出動しないといけない、そうすれば当然ながらこれ市場の信頼を失いますから、私はあの本格的に危機になるのは11月ぐらいから、まあ、どんどん寒くなってですね、イギリスで、はい、あの光熱費が上がってきた時にどれぐらい下支えできるか、その時に私は徐々に矛盾が出てくると思ったんですけども、その前にもう首相あのそのそのつまり 市場が信頼を失うということと、あとは保守党内で完全にもうこれ内紛に近いような形で責任を押し付け合う、ちょっとですね、まあ、あの早く倒れる可能性あると思ったけども、
はい、
ちょっと倒れ方がなんとなくダサい感じがしますよね。
ダサい感じがねえ、これちょっとね、このニュースあこんなに早く終わっちゃうのってびっくりしましたよね。
あの今までは日本においてはですね、はい、あの政権がたびたび変わるということがまあ問題されてましたけども、まあ、イギリスは割合長期政権 で安定的にいってたと思うんですけどね、今回44日ですかね、はい、1ヶ月ちょっとですよね、
はい、
これは極めて異例ですよね。それとあのトラスさん、それまで外務大臣でしたよ ね、
で
ウクライナに対しても非常にあのこう強力に支援するという立場で、はい、まあ、ロシアを非常に厳しく非難していて、まあ、アメリカと非常に歩調合ってたんですよね、まあ、そういった外交面ではしっかりやられたと思うんですが、ただあの、もともと労働党ですかね、
あのそうですね、彼女は両親が労働党員で、そして学生時代はあのリベラルな自由民主党 の、はい、あの学生団体に入って、
ね、経歴見るとですね、やっぱなんかこう、触れてるんですよね、こう。
あの、
そうなんです。で、うん、最後はこうあの尊敬する人はサッチャーさんということになったりとかですね、なんかこう、ちょっと揺れた方だなとは思ってたんですけども。
これ安全保障の話でいくと、そのウクライナに対しての支援という意味ではウクライナから、ね、あの兵隊者を受け入れて研修というか、トレーニングもまあイギリスやったりとかかなり積極的でしたけど、この辺って変わる可能性ありますか。
あの、まあ、次の首相がどうなったか分かりませんけども、まあ、ここはですね、やっぱり今アメリカと歩調を合わせてやってますの でしかもあの割合イギリスはあの情報面でもですね、今あのいろいろこう世界に発信してますよね、
はい、
ウクライナの情報、まあ、そういった面では割合主導権を握ってる国でもありますから、そこは私は変わらないんじゃないかと思うんですけどね。
うん、はい、この先というか、まあ、次の政権、それこそなんかジョンソン首相がもう一回出てくるみたいな話も出てきてますね、
はい、あのこの前のですね8月に、まあ、あの保守党の代表選があった時にあのトラスさんとリシ・スナックさんが戦っていた、はい、最後2人戦ってたわけですけども、ジョンソン元、まあ、前首相を含めるとですね、誰が一番いいかって圧倒的にジョンソンだったんです。つまりもう前回の8月も保守党の、まあ、議員の間あるいは党員の間では依然としてジョンソンが人気あった。で言ってみたらこれリシ・スナク、あの元財務大臣が後ろから刺して倒したわけですね。
あ、
まあまあ、ナイフで刺して倒した、
はい、
でこのつまりそもそもあのジョンソンを引きずり下ろす必要がなかったんじゃないかって不満が強いんです。そうすると今一番可能性が高いのはリシ・スナクさんとジョンソンさん、はい、でリシ・スナクさんに対しては、まあ、そもそもあの要するに裏切り者だと、なんでジョンソンあの6月にあの保守党内での信任票投票でも信任されたし、さらには2019年の12月の総選挙でも圧勝した、なんでそのジョンソンを後ろから刺して倒すんだっていう不満があのジョンソンまあ、その支持派には強いんですよね、一方でもうすでにやっぱり完全信頼を失ったと。でまだそれで数ヶ月しか経ってないのにもう一回ジョンソンが出てくるのおかしいんじゃないかっていうのも、まあ、国民の間でも保守党の間でもある、そうするとどっちもですね、勝ってもですねこれかなりしこりが残るあの結果になると思いますね。
トランプさんが勝ったのはだからジョンソンを裏切らなかったっていうことですよね。そこが支持を集めたと聞いておりますんでね。
最後まで支えた中心であったという話
がありますよね。逆に言うとほとんど自分の意見言わないってことなんですよね。
あ、
だから彼女は常に、
はい、
あの強いものに従うって傾向があって、だからキャメロン政権の時は彼女は残留派だったわけです。キャメロン首相と同じ判断をしてるんです。そうなんです、常にだから彼女は上の強いリーダーの指示に従って今まで来たので、自分が上に立ったことってほとんどないんですよね。 だから外務大臣としての方針も基本的にはジョンソン政権の方針に従っているのであって、
はい、
だ彼女はもしも労働党にいたら労働党の党首に従ってたと思うんですね。だそこがやっぱり実際リーダーになった時にあらゆる方向から叩かれるわけですから、それに耐える精神力が今回なかったというのは逆にちょっと驚きですけどもね。
あ、これやっぱどっちかというとじゃあその意味では投げ出したっていうようなイメージ
ですか。いや、もう投げ出した感じですね。ただもう同時に保守党がやはりここまでトラスさんがまとめる力がないってことにちょっと保守党員も驚いてる状況ですね。だからもう完全に信頼を失ったっていう感じだと思いますけどね。
なるほど。それもあってじゃあ支持率がそれこそ直前 7% みたいな、
もう本当に前代未聞ですし、また、先ほどもおっしゃられた44回5日っていうのがこれ歴代最短ですから、はい、本当に不名誉な、彼女にとっては屈辱的な、おそらくは首相の辞任ってことになると思いますね。
さあそして、もう少し大きな視点で日英関係というかその辺からも考えていきたいんですが、菅野さん、これね、日英の間では戦闘機の開発を一緒にやろうよというような話だとか、ここのところ、政権はいろいろ変わるかもしれないですけど、緊密になってきてますよね。
例えば、EU を離脱してからですね、グレートブリテンって、グローバルブリテン、グローバルブリテンって言われてるんですよね。はい、でそれは、要するにヨーロッパではなく世界に目を向けようということだと思うんですけども、そういった意味でインド太平洋においてですね、非常にイギリスのプレゼンスが上がってきてるわけですよね。で、去年は空母のクイーンエリザベスを、日本に派遣するということで、でそういった意味ではこの日英の防衛協力、今言われた戦闘機の共同開発もそうですけども、イギリスがこうやっぱりアジアに関心を示してきてますので、非常に防衛協力の機会が今後増えてきてるんですよね。でこの流れは変わらないと思うんですよね。したって、ちょっと後で話が出るかも分かりませんけども、中国に対する脅威認識っていうのも、我々と共有しているところがありますので、これはもう日英の防衛協力という観点からは、もう流れは変わらないと思いますけど、
先ほど菅野さん、そのイギリスは情報の面でもという話がありましたが、そのあたり日本と協力できることっても多いですか。
情報の面でいきますとね、ファイブアイズっていう強固な、あれがあるわけなんですよ。でこれは、いわゆる第二次世界大戦の連合国の集まりであり、英語圏なんですよね。これ、日本もどうかっていうこの話もあるわけなんですけども、入れればもちろんいいんですけどね。でやっぱ何言いますかね、日本の場合ですと例えばスパイ防止法というかありませんよね。そして、それにこういうイギリスのような、国と匹敵するような情報組織というのがやっぱまだまだちょっとレベルが違うと思うんですよね。そこをやっぱ国内的なところのレベルアップを図らないと、なかなかそういう枠組みに入れないですよね。だからそういう方向に持っていくべきだと思いますけども、今のところはやっぱりイギリスの方が上ですから、どちらかというと対等でという感じではないと思いますよね。
まずはキャッチアップしていかないといけない。
そうですね、と思います。
細谷さんはいかがですか、日英の関係。
そうですね、トラスさんって、おっしゃる通り非常に親日であって、ただそれは何かそういう経験とか知識があるというよりは、彼女EU を叩いて、ロシアを叩いて、中国を叩いて、結構彼女人気出てきてるんですよね。で一方で彼女は国際貿易担当大臣の時に最初にまとめた大きな FTA がこの日本との FTA で、これが非常にやっぱりイギリス内で評価が上がったので、彼女からするとやっぱり日英関係強化するってことでなんとなくうまくいってると。そういった意味で彼女の中で日本との、日本との交渉も非常にうまくいきました。当然茂木大臣が官邸パートでうまくいきましたし、彼女の中ではやっぱり日本との関係強化するというのはいい、数少ないいいメモリーなんですよね。だからそういった意味で彼女が続いていればさらに日英関係強化されたと思いますが、さっきの話と続きになると思うんですけど、やっぱり彼女がこれは引っ張ったというよりは、下からボトムアップでやっぱり外務省、防衛省、国防省を中心に今までこの日英の安保協力は進んできましたので、この路線はもう私は続いていくと思いますけども、
日英 その防衛関係の強化という観点でいけばですね、私はやっぱりメイ首相って女性の首相がおられましたよね、ジョンソンさんの前、あの方の時にですね、私は大きく進んだと思いますよね。でやっぱりメイ首相はやっぱ日英、かつて日英同盟ありましたけども、そういったその言葉も出されてましたし、それから日本に来日された時、海上自衛隊の護衛艦まで視察に行かれてるんですよね。こういうイギリス首相っておられなかったんですよ。だからそういう意味ではジョンソン首相もそれを引き継がれましたけど、起点、 その出発点でこういう盛り上がる出発点を作ったのは名首相かなと思いますね、
うん、なるほど、確かにその前のキャメロン首相はもう中国にべったりという感じでしたもんね、
はい、キャメロンさんの時はそうでもなかったですよね、やっぱり、はい、
ここが気になるプラス、スタジオ長官各紙入ってまいりました。今日の一面ざっと見ますと、トラスか円安かという形で、先ほどね、細谷さん、河野さんにお話しいただきました、トラスイギリス首相辞任へというところ、読売一面トップ、大型減税めぐり混乱、それから産経もトラス A 首相辞任、G 減税策めぐり混乱招くという記事であります。で、一方で円安について、朝日新聞、円安一時150円台政府の牽制効かず、毎日新聞、円安一時150円突破、年初から35円下落止まらず、日本経済新聞、円150円台32年ぶり、円安でも輸出停滞、輸入コストは膨張というような、ね、書きぶりであります、まあ、いずれもちょっと批判的というところですが、まあ、一方で水際対策が緩和されたんで、インバウンド、まあ、海外から来る人たちにとっては、これ菅さん相当有利になりますもんね。
相当有利ですよね。だからまあ日本の経済に貢献していただけるならありがたいかなという感じですね、
うんうん、この間そのちょっとイレギュラーな番組があって、夜に番組があって、で翌朝この放送があったんで、この近くの、まあ、あんまりこうタグがないホテルに泊まったんですけど、そしたら朝方、朝ごはんを食べに行ったら、だいたい 4,50 人座れる朝食会場だったんですが、9割5分ぐらい外国人、白人の方々がいっぱいいて、あ、こんなにインバウンドって来てるんだっていうのをね、実感した覚えがございます。まあ、この辺を機会としてやっていくのかどうなのかという、あたりであります。ここが気になるプラスでした。
ここでポッドキャスト、 YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送、飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、ニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと、麗澤大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんの登場です。日本国憲法の改正をテーマに伺います。週末もぜひチェックしてください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は前統合幕僚長河野克俊さんと、慶応義塾大学教授で国際政治学者細谷雄一さんがコメンテーターです。お二方、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。20日のニューヨーク株式市場、ダウ平均株価は前の日と比べて90ドル22セント安い33,333.59で取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 65.67 ポイント下がって10,614.84でした。一方、円相場ですが、1ドル150円10銭付近で取引されております。ニューヨーク株式市場は長期金利の上昇を受けて続落という形になったようであります。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数も下げたということになりました。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。国家安全保障戦略の改定。自民公明両党は今週水曜日に実務者による協議の初会合を開き、政府が年末までに改定する外交防衛の基本方針、国家安全保障戦略について意見を交わしました。自民党は中国を安全保障上の重大な脅威であることを明確にすべきだとしていますが、公明党は表現の見直しについて慎重な姿勢を示していて、今後は中国の位置づけも焦点となる見通しです。まあ、中国の位置づけも目の前でってことを考えると、まあ、ここが本当にポイントになってくるというところなんですが、なかなかここの議論が聞こえてこなかったというところがあります。菅野さん、現場でご覧になり続けていらっしゃいましたが、これどう考えますか。
やっぱり今回国家安全保障戦略、まあ、改定ですよね、
はい、
でそれはやっぱり日本の今置かれている安全保障関係非常に厳しくなったということなんですね。だから従って改造が偉くなったということ で、はい、でそのやっぱ最大のやっぱポイントになるのはやっぱ台湾海峡をめぐるですね、やっぱ緊迫度が今増しているということなんですよね、
はい、
まあ、それをですからどう捉えるかということで、やはりここは 国の意思を内外に示すわけですから、はい、あまりなんですかね、こうな何書いてかよくわからないとかね、読んでてこうオブラート積んだというようなことではなく、やっぱりそこは割合にこう明確にですね、あのこう捉える、中国の脅威をこう捉えるので、したがって日本はこういう方向の防衛力を整備すべきだというような、まあ、まあ国民に分かりやすいあの国家安全保障戦略を打ち出していただきたいなと思いますよね。
はい、藤田さん、いかがですか。
あの私、あの2013年、前回の9年前の時には、安倍政権で、はい、あの安保コンと言われている安全保障と防衛力を考える懇談会の有識者委員で、はい、まさにその策定に、まあ、末席であの加わらせていただいたんですけども、まあ、10年前はですね、あのアメリカ・オバマ政権で、実は安倍政権の日本が国際社会の中で、ある意味では最も中国に強硬というふうに見られてたんです。あのアメリカは非常に中国と米中で協力する、 EU も非常にある意味では経済的に、まあ、中国依存が強まってましたから。で今10年経ってみると、はい、実はアメリカとヨーロッパと日本で一番日本が実は中国に対してソフトって印象なんですよね。でこれ国際社会がやっぱり中国の認識がガラッと変わった、まあ、インドでも大きく変わりました。でこの日本の中でこの10年の変化を強調している人と、変化をあまり見ない人でかなり中国の認識があの分裂していると思うんですね。でおそらく今回 あの先ほどあの河野さんおっしゃられてましたけど、この分裂の結果として政府の中でどちらの方 の力学が強いかということによってかなり文書の性質が変わってくるんじゃないかなと思いますけどね。
そのこう、ね、国際社会はよりこう強硬にというかなってきているあたり、これ盛り込まないことには日本もキャッチアップできないような気もするんですけれども、やっぱなかなかそうはいかないっていうところですか。
やっぱり中国は変わったっていうのは、あの現場にいらっしゃる、それこそあの賭博長、河野賭博長のような現場にいる方は、この毎年の変化を軍事力の具体的な船の数、飛行機の数でずっと見てらっしゃるわけですね。ところがそうではなくて、安全保障とか軍事になかなか触れる機会がないと、やっぱり10年前20年前のイメージで中国を見てしまうと思うんです。でそこでおそらく認識の大きなやっぱりあの乖離が生まれてしまってるんじゃないでしょうかね。
あの9年前 の国家安全保障戦略では、その中国に対してはですね、国際社会の懸念事項という表現を使ってたんですよね。でやっぱりそこは今回は あえてこの国家安全保障戦略を変えるわけですから、
はい、
ですからここ の中国に対する表現とか認識が同じであれば、これあまり変えるというなんていうかモメンタムが働くわけはないわけですよね。やっぱそれが変わったから、今度変えるということだと思いますので、やっぱそこはだからその変化、9年前の国家安全保障戦略との変化を、やっぱ国民の皆さんに分かりやすく明確に示して、したがってこうすべきなんですよという、そういうやっぱ論理構成にすべきだと思うんですけどね。
は
い、その変化が分からないと、
はい、
何のためにということになりますよね。
はい、直近ですが、アメリカバイデン政権下で初めての国家安全保障戦略が発表になりました。その中では中国に対してもうかなり脅威認識は強まっているし、強い表現ですよね。
そういうことですね。ですからここはだから今やっぱ正面から捉えてですね、
はい、
日本はこういう中国に対してこういう懸念を持っているので、まあ、それを脅威と表現するか、どういう表現するかはですね、これからいろいろ議論されると思いますけども、したがって、ね、日本は今後こういう防衛力を強化しなくちゃいけないんだということなんですよね。で今防衛力を強化するという議論の方が先行しちゃってるわけですけども、それに合わせて今国家安全保障戦略が動いてるんですけども、本来は国家安全保障戦略でこういう認識だから、防衛力をこう強化しなくちゃいけないんだと、こういう組み立てになると思うんですけども、でもここはですね、いろんな政治日程とかそういうのもありますから、
はい、
それは今防衛力強化の方針を打ち出して、そしてそれこう安全保障戦略を作るということでもいいと思いますけども、これがマッチングしてないとですね、
はい、
やっぱりおかしなことになっちゃいますよね。だからそこは政府の方でこれから議論を深められて、与党の協議ありますよね、公明党さんの考えもあるでしょうから、そこはこれから議論を深めていかないんだと思いますけども、はい、
これね、そのまさに何を装備するか、そういうような議論が先行しているようなところと、あと防衛費をどう増やすかみたいな議論ばかりが先行しているようなところがありますけれども、やっぱりこう大元の部分が変われば現場は意識も含めて変わってきますか。
それは変わります。はいはいはい。
さあ、国家安全保障戦略の改定というお話、7時をまたいでまいりました。まあ、この議論でよく新聞など見出しに取られるのは、かつて敵基地攻撃能力といった、今はまあ反撃能力というね、言われ方もするところですけれども、反撃をするということは何か、日本に対して第一撃がこれ飛んでくるっていうことですよね。うんうんうん、本来は飛ばさせない努力させなきゃいけないっていう可能性はわけですよね。
これ今言われたようにこの議論の始まりは昭和31年だと思いますけど、はい、鳩山一郎総理の、
はい、
答弁なんですよね。でそれは、うん、今まさに向こうが核弾頭付きのミサイルを撃とうとしているときに座して死を待つのが憲法の指し示すとかではないだろうと、
はい、
したがって撃とうとしている時のにそれを攻撃したとしてもこれはやっぱり自衛の範疇に入るという、
うん、
これはもう政府の公式見解として出てるわけですよ、
はい、
ただ政策的にそれを今まで取らなかったっていうことなんですよね。ですからこの反撃能力という言葉を、まあ、反撃能力か打撃力か攻撃力か、まあ、いろいろ言い方あるんですがこの反撃力は今、はい、確か自民党の安全保障調査会の方でこの言葉で統一されたと思うんですけど、
はい、
それはやっぱり先制攻撃という、うん、その印象を与えないようにしかしながら反撃能力だからといって一発食らった後だけしか、うん、できないという意味ではない反撃力でちょっと分かりにくいんですけどだってそこはまさに撃たんとしてる時もうこれはもう要するにもうまさにもう向こうが攻撃を仕掛けてきたという認識 でそれでなおかつにこちらか先制攻撃ではありませんという、
はい、
やっぱりこうを強調する言葉として、
ま
あ、反撃力ということで決してその反撃力だからといって一発受けた後に必ず一発受けないとやっちゃいけませんよということではないということですね。これは、
まあ、定めて国内向けロジックというところになってくると
そういうことですね。
でも先ほどの、ね、議論の中で、まあ、脅威認識として中国をどう見るかというところなんですが、その具体的なところで中距離の弾道ミサイルも含めてもう全ての日本の都市はもう射程に中国に対して入ってところがこの反撃能力の話をしたりするときには必ず北朝鮮がどうのっていう話ばっかりでこれ本丸の中国が話の中に乗ってこないような気がするんですけど
やっぱり政府としては中国との関係とロシアとの関係、まあ、ロシアは今戦争してますからだいぶ基本的な姿勢変わりましたけども、
はい、
をやはりあまり悪化させたくないという力学が非常に働いていると思うんですよね。で一方で北朝鮮外交関係ないですから、はい、外交関係悪化させる心配なわけですよ、そういった意味でちょっとややなんていうんですかね政府の中で基本的な方針というものが定まってないやっぱりいろんな部署で見方が違うと思うんですね。でやっぱりこの反撃能力はですねこれ元々の根源として、
はい、
日本が防衛問題を考えるときどうしても警報法上の概念を考えちゃうんですよね。
刑法上の概念
つまり殴られない限りは相手を殴っちゃいけないと防衛措置を、はい、取ることはできないと、
うん、
でその観念からするとつまりに相手が例えば日本は中国とロシアと北朝鮮という核保有国に囲まれている、
はい、
しかも3カ国とも日本との間で領土紛争や直接的な敵意をしばしば示している、
うん、
でその時にですね相手が核兵器を搭載した弾道ミサイルを日本に撃ってきた時に東京に着弾して東京で核攻撃を受けて実際死者が出ないとですね、
うん、
何もできないっていうのはおかしいんじゃないかというのが始まりなんですね、うん、例えば、まあ、北朝鮮でも中国でもいいですけども明確に日本に核攻撃をするという意思を示してで核兵器を10発日本に対して向けて発射の準備をするその時に仮に日本がそれを止める手段があった時に止めていいかいけないということなんです、
うん、
で、まあ、これ法律上の概念としては着手した段階で法律上はできるんです。つまりはこれは専守防衛なんですね、
うん、
相手が攻撃的な意図を持ち着手した段階で止めることは専守防衛 の範囲に入ってるんですがこれをやっちゃいけないというのは東京に、まあ、弾道ミサイルが着弾するまで何もするなと、
うん、
でも着弾した時にはもう政府機能の失われて何もできないかもしれないわけですよ、
うん、
だから相手が着手した段階で対応可能にしようという今の議論は専守防衛の中なんですよね、
うん、
だからこれがなんとなく先制攻撃で日本が専守防衛してるんじゃないかって議論が混ざってるのが、はい、すごくそのなんとなく多分議論がいろいろとやや交錯してるそこの2つは分けて考えるべき問題でどこまで日本が 能力を持つかという問題はあるんですけど、法律上の概念としてはあくまでもこれは日本の憲法上の概念としては専守防衛の中に入っているので憲法違反ではないというのが一貫したこれ基本的な政府の姿勢ですよね。
それとですね、はい、これって、日本にとってはもう何て言いますか、もう極限的な状況なんですよね。向こうの核弾頭ミサイルが飛んでくるということは、まあ日本の存立に関わる話なんですよ。で、だからが今はですね、イージス艦とパトリオット3という、このミサイル の両構えで、まあ、弾道ミサイルの防衛システムで、防ぐということですね。要するに、待ち構えて撃ち落とすという。はい、ただこれにはやっぱ限界があるわけなんですよね。したがってこれで防ぎきれないケースもあるので、そうなった時はやっぱり何としてもこれは防がないといかんわけですよ、日本にとっては。したがってそのもう一つの手段として、この相手基地でもう抑えるということも持っとかないと安心できませんねということが根本なんですよね。
殴りかかってこないと止められないっていうじゃなくて、自分の体を屈強にすればあいつ殴りかかってこないだろうっていう、そういうことを本当はやんなきゃいけないっていうか、
それは抑止力ですね。
もう普通の国だったら普通はそれもやってるってことですよね。
それとやっぱ抑止力のもうこう究極にこうと突き詰めるとですね、やっぱりその攻撃力なんですよ。なので相手はなんていう、向こう、こっちには全然飛んでこなくて、向こうはただ単にこうやってこう、サッカーのゴールキーパーのごとくね、やるだけだったら、あまり、はい、やろうとする方には抑制かかんないんですよね。
そういうことですよね。
そうです
ね。
で、やったら、飛んでくるということだから、抑制がかかるということですね。はい、
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日で、キャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは前統合幕僚長河野克俊さんと慶応義塾大学教授で国際政治学者細谷雄一さん。取り上げるニュースはこちらです。北朝鮮のミサイル発射をめぐってアメリカの国務副長官が日韓と来週協議へ。アメリカ国務省の高官によりますと、アメリカのシャーマン国務副長官は来週24日から26日に東京で行われる日韓との会合で、北朝鮮の最近のミサイル発射や中国、台湾を含む地域の安全保障の問題について話し合う予定だということです。記者団に対し国務省高官は、我々は北朝鮮が今年行った数々の弾道ミサイル発射や中国、ロシアのウクライナに対する理不尽かつ破壊的な戦争など、さまざまな問題について話し合う予定だと指摘をしたということであります。北朝鮮のミサイル発射、特にこの日本列島を飛び越えてという形、Jアラートも出たというのは2017年以来だと言われましたが、まさにその時に統合幕僚長として現場にいらっしゃったのが河野克俊さんです。はいはい、あの当時と比べて今の緊張状態というのはどうご覧になりますか。
2017年の時はですね、あれトランプ大統領の1年目だったんですよね。はい、まあ、トランプ大統領は非常に、まあ、激しく北朝鮮を非難し、で結構軍事的なアクションも取ったんですよね。はい、まあ、これが北朝鮮、私は2018年に北朝鮮が話し合い路線を打ち出したのは、私はやっぱり軍事的なそのプレッシャーが効いた結果かなと思うんですけどね。でそれは米朝会談につながったんですが、しかし何のあれもなくということですよね。はい、で終わってからですね、短距離のミサイルはやっぱり打ち出したんですよ、北朝鮮が。
はい、
でしかしながら、まあ、トランプ大統領もですね、まあ、短距離には問題しないとこう言ったんですよね。なので、まあ、でそれがですね、非常にこう変速軌道とかね、それから列車から撃つとかいうことをやりだして、結局バリエーションを増やしてたわけですよ。だから私としては非常にこれ要警戒だなと。今まで直球しか投げなかったんだけど、ブルペンで変化球の練習しだしたんですよね。
なるほど、なるほど。
で、これをやって、で、おそらく今度また再び飛距離伸ばすだろうなと思ってたんですけども、まあ、今回またやったわけですよね。で、5カ年計画っていうのを彼らは作ってるんですけど、去年発表して、はい、まあ、それで ICBM、それ潜水艦射ミサイル、極超音速のようなのを取り揃えるという目標に向けて、今、彼らは着々と向かっているということだと思いますので、私はやっぱりここは気を緩めずにですね、北朝鮮の動向を注視する、また段階になったと思います。
あの当時はそのアメリカ 空母大気軍を3つ持ってきたという話、
3つしかも日本海に入れまして、でその時あの日本との日米共同訓練もやったんですよね、はい、まあ、あれは非常に大きなですね、あのシグナルになったと思うんですね、北朝鮮に対しては、
はい、今回はその直前に、まあ、日米韓でも演習をしたりなんかしていて、で一旦こう外に出た空母大気軍を日本海に戻したりはしましたよね、はいは
いはい、であのこの米朝会談の後ですね、はい、あの一転してですねあの、まあ、トランプ大統領は、まあ、あの米韓演習は金がかかるから嫌いだとか言われて、
はい、
それでもうやめたんですよね、でそれで、まあ、ムン・ジェイン大統領 もそれに賛成だったのでこういうことになったんですけども、あの韓国も新政権ができてですね、米韓演習をこれまでですから、まあ、そういう意味では、5年ぶりにですね、はい、やったわけです、実動のやつを、まあ、それに対してですね、あの北朝鮮がやはり激しく反発をしたというのが、まあ今回の、まあ、中距離ミサイルの発射にもあのタイミング的にはそういうことだと思うんですけどね、はい、
小沢さん、これアメリカの姿勢として、まあ、そのトランプ政権からバイデン政権に変わってきている、で今ウクライナもある中で、どこまでその意思というか東アジアに対して示せるものですか。
あのやはり一番大きな、私あの我々は留意しなくちゃいけないことは、はい、バイデン大統領が何度かですね、ロシアのウクライナでの問題で、あの何としてでも第三次世界大戦は避けなくちゃいけないということと、はい、核戦争は何としても避けるべきだということを言ってるんですね、つまりは核兵器を使う意思をロシアが占めた瞬間に、まあ、あのバイデン大統領は後ろに引くような印象を見せた、はい、私今回の核実験、まあに進むとしたらですね、ミサイル発射というのは明らかに北朝鮮がこれを聞いて、つまりはバイデン政権が何としてでも核戦争を避けなくちゃいけない、でこれはもしも北朝鮮が信用できる、あの ICBM 大陸間弾道ミサイル等々を保有して核兵器を持てば、アメリカとの間で抑止が成立し、アメリカはもはやこれ以降北朝鮮を攻めてこないっていうような彼らなりの計算していると思うんですね。ですからそれがあの彼らからすると核兵器の数であの相手国を評価しているので、はい、まあ、そうすると、まあ、韓国日本って格下なんですよね。つまり米朝で核抑止を作って、はい、そしてある意味では自分たちの空間、自分たちが有利な立場を作る、これが今の北朝鮮の考え方だと思いますね。
これそうなってくると、その間にいる日本はどうするっていうのはすごく難しい立場に立たされますか。
もちろんですよね。あのもう今回のウクライナ戦争ですね、はい、ある意味その核保有国であるロシアが核非核国、核を持っていないウクライナを核で脅したと、で今のように脅し続けてるわけですよね、でそういう意味ではあの核不拡散体制が想定していなかったことが今起きてるわけですよ、だからですからそういう意味でこのウクライナ戦争は北朝鮮の核保有についてある意味正当性を与えちゃったとも言えるわけですよね。なので私はまあ残念ながら北朝鮮が核を廃棄するということはですね、はい、ちょっともう考えにくくなったなと思ってますので、ですからあのもう日本はロシア、はい、中国、北朝鮮という核保有国、なおかつまあ専制主義国家と言われている国々にもう取り囲まれたという前提で、やっぱり今後の防衛政策、ね、安全保障戦略は考えていかなくちゃいけないと、そういう意味では非常に厳しい状況になったと私は思います、
まあ、その核が、まあ、日本にも当然届く形のものが、まあ、その3カ国にあると、で日本はというと、まあ、アメリカの核の傘抑止力に頼っている部分があるけれども、これあのそこの信頼がどうなんだっていう話、これあのそれこそ、ね、かつてヨーロッパではもう核共有とかそういうような話にまで行きましたけど、同じような環境にこれなってるんじゃないですか、細谷さん。
あのやっぱりヨーロッパにいると時々ですね、日本は世界一、はい、あの危険な地理であるということを時々言われまして、ウクライナっていうのはロシアとしか接してないわけですね、核保有国の脅威、日本はロシア、中国、北朝鮮、今おっしゃったとおり3カ国に囲まれてるわけですよね、ですから最も危険なあの地政学的な位置にある日本が最も平和主義的な他国の楽観的な善意に引き換えするという、この矛盾が多分日本の安全保障問題の最大の弱点だと思うんですよね。でこれがなかなか変わらないと、でやはりあの先ほどあの戸隠もおっしゃられた通り、今回のウクライナ戦争というのは明らかに核兵器の価値を高めたんですね。核兵器を持っていれば攻めてこない、
はい、
でつまり北朝鮮が日本とかあの 韓国に何か手を出してもアメリカは入ってこないだろう。なぜならばアメリカが入ってきたら核で報復できる。アメリカは核戦争を嫌がってるからちょっかいが出しやすくなるわけですね。ですから中国の台湾に対する圧力、そして北朝鮮の日本や韓国に対する挑発はこれからどんどん私高まると思うんですね。
いや、その時にじゃあ日本が何をするかっていうところで、これね、その安倍、亡くなられた安倍元総理はそこでヨーロッパがやってる核共有っていうオプションを日本だって検討すべきじゃないかと、で、まあね、ここの核の議論っていうのがまさにタブーのようになっていて、全然できなかったですよね、今
は
ね。
で、安倍総理は核シェアリングすべきだとは言ってないんですよね。ただタブーなしでこの議論もすべきだという問題を提起されたわけですよ、はい、でその時はちょっと一時期こう議論のが行く方向にあったんで、ね、今またちょっと沈静化してるわけですよね、ただやっぱりこれだけですね、日本をめぐる核の環境が変わったわけですから、今後核抑止について今アメリカの核の傘に全面依存なんですよね。で本当にそれでいいのかという議論については、はい、やっぱり何も状況が変化しないんであれば、まあ、非核三原則そのまま続行でもそれは私は、まあ、それはそれなりにいいとは思うんですけど、これで変わったわけですから、はい、だからやっぱり検討は絶対議論はしていただきたいなと思いますけどね。
本庄さんいかがですか。
いや、やはり安倍元総理はどうも時代の先を議論することは、まあ、クアッドとかフォイップとかみんなそうですけども、はい、人々が認識する前にいろんな問題提起をすることは多かったと思うんですよ。ですからニュークリアシェアリングっていうのは、はい、ヨーロッパのかなり特殊な歴史と条件の中で発展したものなので、私は日本にはちょっと適用は難しいと思うんですが、まあ、ただ戸博長おっしゃられた通り日本で議論しろと、つまり核兵器、まあ、ある意味では今回のウクライナの戦争もですけども、核兵器の価値が不幸にして今非常に上がってる、はい、つまり核兵器を持てば自分たちは安全なんだという神話がむしろ広がってる、核不拡散と逆の方向に流れてる、でその時にどんどん日本が安全保障上の条件が悪化することによって脆弱になっていく中で、どうやって日本が守るかということ、それがじゃあ日本は核兵器持つんですか、もちろんそれは難しいわけですよね、じゃあ通常兵力でどうやってそういう脅威に立ち向かうんですか、多分それを議論する時代になったということを問題提起したかったと思うんですけどもね。
そうすると通常兵器で例えば弾道ミサイルだと潜水艦から発射するようなものだとかっていうのも、ひょっとしたら持たないともう守れないかもねっていう時代になったかもしれないですよ
ね、まあ、ですがそれも含めてですね、大いに議論していただきたいと思うんですよね。
さあ、そして来週のコメンテーターの皆さんですが、24日月曜日外交評論家で内閣官房参与三宅邦彦さん、25日火曜日ジャーナリスト有本香里さん、お怪我から復帰の予定であります。26日水曜日数量政策学者高橋陽一さん、27日木曜日東京大学公共政策大学院教授で政治学者の鈴木和人さん、28日金曜日は評論家宮崎哲也さんです。地上波日本放送はもちろん、ポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーなどでのチェックもお願いいたします。
そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム、日本放送報道記者レポート2022のお知らせです。日本放送の報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト、毎週木曜日の午後に更新しています。今週は99年前に起きた関東大震災の震災体験者である111歳の平井富士さんに、ラジオ局として初めて単独インタビューした音声を交えながら貴重な証言をレポートします。ちなみに富士さん、いつも枕元にラジオを置いていて、毎朝この番組コージーも聞いてくださってるそうです。
そうなんですか。
そうなんです。
富士さん聞いてますか。いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これですごく貴重な証
言。いや、本当ですよ。
来年はこの関東大震災から100年になるんだね。
そうなんですよね。ぜひこちらもお聞きください。はい、ポッドキャストも地上波もぜひお楽しみください。
来週も飯田浩司の OK コージーアップをよろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。ウクライナ戦争はいつ終わるのか。ロシアによるウクライナへの侵略が行われてから今月24日で8ヶ月となります。ウクライナ国防省のキリロ・ブダノフ情報総局長は、戦争は来年の夏までに全て終わるだろうとの見通しをウクライナメディアへのインタビューで示しました。ブダノフ氏はロシアが占領している南部ヘルソン州を念頭に、今年末までに我々は大きな進展を遂げる、すぐにわかるだろうと強調。その上でクリミア半島を含む1991年の国境線まで到達することが何よりも重要だと語りました。また戦争が終結した際には一部の地域がロシアから分離するだろうと指摘、それはコーカサス地方から始まるとの考えを示しております。
ロシアによるウクライナ侵略、もう間もなく8ヶ月になるんだというところですが、このところはウクライナの反転攻勢というものが伝えられておりますが、河野さんどうご覧になりますか。
この戦争の行方ですよね、はい、でこれはこの戦争ってですね、ちょっと得意なところはプーチンの歴史観なんですから始まってるんですよね。だからプーチンにとってはウクライナというのが独立国であること自体がやっぱおかしいということなんですよ、プーチンにとっては、はい、でこれ明確に言ってるんですけど、ウクライナが独立国になったのはソ連の手違いだって言ってるんですよね、ソ連崩壊の時の、
はい、
ですから、まあ、それがまずあるんです。ですから固くなに戦争と言わずに特別軍事作戦って言ってるわけです、未だに。
そうですね、未だに、はい、
ということはどういうことかというと、彼の頭の中ではこれは国内問題なんですね。だからウクライナは外国として扱ってないわけですよ。だからここがなかなか理解しづらいところなんですよね。でそれ彼の最終的な戦争目的のはウクライナの中立化非軍事化なんですよ、
はい、
でこの看板はやっぱ絶対これだけの何て言うんですか、覚悟とか犠牲を払ってでも遂行した戦争ですから、これを獲得しないことには採算が合わないわけですね、プーチンにとっては、
はい、
となると、ただ2州を取ったあるいは4州を取って、うん、はい、これで一応形が整ったので、これでやめますなんていうことはプーチンからしたらそれはおそらくないはずなんですよ、うん、その戦争目的からして、うん、はい、4州取って釣り合わないわけですね、これ、この戦争目的とは、うん、ですがプーチンから旗を下ろすというのはよっぽどのことがないとできないと思うんですよね。でしかしながらウクライナが、はい、じゃあロシアを屈服させるかとなると、これはなかなかやっぱ難しいですよね、今攻勢はかけれても、うん、
はい、
ですから私は見通す限りちょっと長期化は避けられないんじゃないかと思うんですけどね、はい、どちらかに大きな政変がない限りは。
あ、なるほど、なるほど、はい、うん、いかがです
か。私もですね、夏前にチェコとポーランドを訪問したときに、はい、やはり向こうの関係者の方々などとこの手の議論をするときに、うん、今河野さんおっしゃった通り、やっぱりロシアはとにかくしぶといと、非常に時間をかけて、これもナポレオン戦争の時も2度の世界大戦、特に第二次世界大戦もそうですけども、はい、まあ、初期の段階では非常に不利な状況でも長い時間で押し返すというのがロシアの伝統でもあったと思うんですよね。ですからとにかくやっぱり しつこくてしぶといと、負けをなかなか受け入れない、まあ、そういった傾向があると思うんですが、一方でこのウクライナのですね、国防省の情報総局長が言ってるってところがこれ多分興味深いと思うんです。つまりインテリジェンスですよね、
はい、
つまりインテリジェンスで言語が、まあ、先ほどのお話にも近いと思うんですけども、つまり言語や人種が似てるということはそれだけインテリジェンスが浸透しやすいということなので、おそらくロシアの中でですね、もちろんロシアもカウンターインテリジェンスという形で膨張は非常に強いと思うんですが、おそらく今のロシアが思ってる以上に脆弱になっていると思うんですね。つまり国内の批判や不満や反発、もっと言うと政府の中の分裂、今まではそういうのを徹底的に抑え込み封じ込めてきたと思うんですけども、特に部分動員をしてから世論の批判というのはかなり今活発化してますし、
はい、
政治の中でもやっぱりプーチンの今までの取り組み方が間違いではないんじゃないかというような、間違いだったんじゃないかという不満がどんどん今広がっていると思うんです。ですからインテリジェンスの総局長がこの、まあ、来年の夏まで全て終わるだろうというのは特に崩れていく、うん、これはやっぱり大きな示唆だと思いますね。
河野さん、先ほどご指摘になったどちらかの政変、それはロシアの方が近いかもしれないということかもしれないですね、うん、
相当やっぱ出てきてますよね、うん、反対意見等ですね、はい。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。中国共産党大会が明日閉幕、新たな指導部が23日にも明らかに。中国共産党大会は明日閉幕となりますが、最高指導部を構成する7人の政治局常務委員の人事が焦点となります。習近平総書記国家主席は自身の3期目入りを果たすとともに、常務委員に多数の側近を起用し権力基盤を安定させたい考えと見られております。一方で習氏は27年からの4期目も視野に入れている模様で、今回の党大会でポスト習となる後継候補は現れないという見方も強いようです。新指導部閉幕翌日の23日にも明らかになります。
初日には習近平氏の演説がありました。まあその中でね、台湾についてまあ武力による統一というのも視野にということが日本の国内のメディアでも一面トップ飾っていたりもしましたが、その姿勢というものを菅野さんどう見たらいいですか。
台湾のまあ武力併合ですね。もうこれも放棄しない。はい、これはまあ以前からずっと言ってたんですけども、まあ今回の党大会のステートメントでは。よりちょっと表現が強くなったっていうのがまあ大方の評価ですよね。したがってそこはまあ彼はそのスタンスは最低限変えていないし、やっぱそのさらに強めたということだと思います。で、やっぱり今プーチン大統領がですね、はい、今こんな無理押しの戦争やってるわけですね。で、やっぱ彼70歳なんですよね。で、ロシアの平均寿命、男性平均寿命が今68とか聞いてますから、
はい、
だからやっぱこの年齢的なね、やっぱりその、やっぱ先を見通した時のやっぱそれも私はあったんじゃないかと思うんですよ。で、習主席について習総書記もですね、
はい、
今69、確か70になったんですね、なられたんですよ。だからここの次の3期目が終わる時はもう75なんですよね。ですからそういった年齢的なことも考えると、はい、やっぱり大きな仕事をする一つのまあ山場を迎えるということも言えるわけですよね。まあ、そこら辺はそこもですね、やっぱり年齢っていうのもやっぱりちょっと軽んじるべきじゃないなと私は思っておりますのと、
自分の残された時間が
やっぱそれか考えると思うんですよね。だからそうなるとやっぱり野心というのも出てきますしね。だからそこはやっぱり、はい、あまり軽く見ない方がいいんじゃないかなと思います。もう一つは李克強首相がね、全人代の常務委員長になるかなと思ってたらどうも外れるような観測も出てますから、そうなりますと、まあ、その対抗軸として李克強首相がいたので、
はい、
まあ、もう完全にそれが外れるとなったら習近平体制がもう完全に側近で固められるという方向になるんだろうなと思いますけどね。
まあそれを、まあね、普通は独裁というふうな形になっていく、習近平氏、ちなみに今年69歳で来年70になる、
あ、
まあ、でも、
はい、
そのぐらいの年であるということですよね。細谷さん、その、まあ、年齢になってくる、でそこでこう野心を見せたりとかっていうことになると、これ地域にとってはものすごい不安定要因ですよね。
そうですね。最後に加納さんおっしゃっておられた李克強氏、
はい、
まあ、リコノミクスという言葉、アベノミクスをもじってありましたけども、やっぱり李克強氏というのはかなり中国の経済成長路線というものを、ある意味では、あるいは改革開放路線の継承というものが性質として強かったと思うんですね。これがナショナリズムとか軍事強国化をある意味では重視するような習近平主席とバランスを取っていた。で、これが李克強氏が完全引退ということになって、そうしますとですね、この経済成長というのはますます相対化されて、優先順位が下がって、むしろ、まあ、例えば軍事力の強国化であるとか、あるいは統一ですよね、こういったもの、ナショナリズムというのはもしかしたら優先されるかもしれないと。で、まあ、経済成長重視ということは、これ日本とかアメリカとの関係というのは無視できないということにもなりますので、まあ、それがもしも強硬路線にこれからもしも人事がそうなっていくということになりますと、経済成長で成果が出ないと他の問題で3期目に何かパフォーマンスを出さないといけないというのは、今まで2期で終わるというシステムを、まあ、ある意味では維持してきたのを壊したわけですから、はい、そうするとそれだけやっぱり特別な存在であるということは、何か成果を出さないといけないところが、まあ、コロナでも最後失速しましたし、経済成長も鈍化しますと、もうこれ台湾のですね、統一以外にもないと思うんですよね。まあ、習近平主席が達成できるもの、
はい、
そうするとやはりこの3期目が終わる前に何らかの成果を出す、間違ってももしも台湾が独立に動けば、これはもう習近平政権が失敗ってことになりますから、それを避けるためだったら何でもするというような強い姿勢を持っている可能性ありますよね。
で、そこでこの間そのアメリカのブリンケン国務長官が、確かスタンフォード大学で、学生向けの演説をして質問に答えたときに、そのかつては、現状維持っていうものを、まあ、アメリカも中国もそれ共通の理解として持っていて、その間はその現状が維持されると、ところがこれをこう金繰り捨てたんじゃないかという指摘がありました。
私もその新聞記事見まして、ブリンケン国務長官として一歩踏み込んだ、非常に危機感を を持たれてる、あの発言だったんですよね、はい、でその前にあのデビッドソンというですね、インド太平洋でこの地域 の, あの米軍のもう指揮官が、はい、まあ、辞める前にです去年ですよね、6年以内ということはもうあの去年の話ですけど、はい、あと5年以内という、ということは、まあ、あの習近平、総書記の3期目が終わる ところまで、はい、この間がに台湾に対する脅威が明確化する可能性があると言われてるんですよね、まあ、デビッドソンさんはそう言われてるんですけど、まあ、ブリンケンさんまで、まあ、今そういうような危機感を持たれているということですから、まあ、アメリカとしては、まあ、大体この、 あの3期目あたりですよね、いや3期目突入するのは間違いないと思いますから、はい、これは要注意だというのがやっぱりおそらくコンセンサス、少なくとも政府内のコンセンサスはそういうことじゃないかと思いますよね。
あ、その流れの中で台湾と兵器の共同生産という話も出てきました。やっぱりもう具体的に行動に出てきてるってことですか。
そうですね、このまま行くと止められないという危機感があると。これは明らかにやっぱり米中間のパワーバランス、軍事力のバランスがアメリカの中ではかなりの程度中国に有利になっている、うん、アメリカにとって不利になっている、まあ、そのことがより一層中国にとって軍事力行使というオプションのハードルを下げていると。でこの危機感が今ワシントンでものすごい強まっていると思うんですよね。ですからそれに対してさらに今回の人事で、まあ、李克強氏が外れて習近平氏が4期目を目指すということになると、何が何でも3期目に成果がなかったら4期目ないですから、じゃあ3期目に何を成果にするかというときに、やはりですね、どうしてもあのかなりの強硬路線によってこのつまり経済成長というオプションをある意味では捨てるようなものだと思うので、あの、まあ、あの優先順位を下げることになると思うので、そうすると台湾に対しての強硬姿勢というのはやっぱり強まると見るのが、先ほどのあのブリンケン国務長官もそうですけれども、うん、あの適切だと思いますけどもね。
もしですね、はい、あの台湾を併合することに成功すればですね、ある意味毛沢東を超えることになります。毛沢東の宿題を片付けることになるわけですよね。となると、はい、あのもう4期目どころか永久総書記で、なおかつあの毛沢東が使っていた称号である中国共産党主席、この称号も復活する可能性さえありますよね、総書記ではなくて。
これそれに対してってね、その、まあ、野心が台湾でとどまるのかどうなのか、うん、それこそ沖縄だってかつては琉球といって我々の領域だったんだってことをほのめかすようなことが出てきてますよね。これ日本にとっても直接的なものに、
まあ、いきなり沖縄っていうことはないとは思うんですけども、少なくともですね、台湾省の一部が尖閣列島、尖閣列島は台湾省の一部だっていうのが中国の理屈なんですよ。したがって、うんうん、台湾問題と尖閣は彼らはワンセットの話なんですよね。だからもうその時点で日本はこれはもう台湾問題は我がことのように考えなくちゃいけないということですが、台湾有事は日本有事ということをよく言われますけども、はい、これをもってしてもそれは言えるんですよね。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。